菜園マニア。
ノンコーディング RNA 自体はその転写される転写の作用基準は分かったんですけども、じゃあその後、
はい、
あのこいつ転写された後どうしてるのかっていうところを調べるのに関してはちょっとなかなかうまくいかなくてですね、そこの途中で私が出てきてしまったので
いやめっちゃシンプルに続きが気になるなって思っちゃいまし
たそうなんですよ
そいつ結局何してんだろうみたいな
そうなんですよ、あのボスにはあの、はい、博士取るのに帰ってきたら続きやってねって言われてます
あ誰かがやってるわけじゃないのか。
あ、そうなんですよ、あの待ってるよって言われたから行かないといけない。
気になるな気になりますよね結構。
そう、あのずっと気になってるんですよ私これ
ですよね、はい、でもそういうの難しいのかな、そのどこにくっついたとあれね、どこにくっついたみたいなの結構難しいんですか、解析するの。
そうですね、どこに作用しているのかっていうと、次は遺伝子レベルじゃなくて細胞レベルの話になってきますので、
うんうんうん、
細胞の中の一体どこにこいつ飛んでったのかなって、この転写された転写物は
っていうのをやんなきゃいけないってことか。
そうですね、はい、
だからプローブみたいな作ってなんか光らせて追っかけるとか、そういう系の研究ですかね。
そうなりますね、はい。
だから今は割と人工的な環境で、うん、
はい、
一旦その DNA とかがどういう動きでどういう順番で RNA が出てくるのかっていうのを、まあ、はい、まず見たっていう。
あ、その通りです、はい、
本当に ベースのところですもんね。でもそれがまず分かんないと、はい、細胞でいきなりやっても何が起きてるのか全然分かんねえみたいななっちゃうし。
そうですね、はい、
っていうのをやった上で、
はい、
次は細胞の中でどこ行ったのかみたいな流れが結構ノンコーディング RNA の研究だと多いんですかね、この流れ。
そうですね、そうなりますね。
大体こんな感じですか。
で、あの、ちょろっとはやったんですけど、ホールディングがうまくいかなかったのか、あんまりうまい具合に実験できなかったですよ。
あ、ホールディングっていうのはそのノンコーディング RNA 自体の形が。
あ、そうですね、はい。
確かに260もあったら、なんか塩基対どうやって組むんだろうとか、いろいろパターンありそうですよ、ね。
そのノンコーディングなんで一本差なんですけど、こんだけ長いと絶対構造があるはず、はい、ちゃんと。
二次構造取りますよね。
はい。で、あの、構造解析をしたところ、どうも二次構造を取りそうなんですよ、ステムループの。
でも面白いな、それも、はいはい。なんか意味ありげな。
そうなんですよ。ステムループの、あの、面白い構造を取るっていうのは分かったんですけど、あの、はい、細胞試験をするときにその構造がうまく取れなかったのかな、うまいことこうなんかいい感じに差が出るような試験は私がいるうちにはできなかったんですよね。
外から入れたってことですか、その作って、
あの
うまく取らなかったっていうのは。
植物の細胞の細胞壁取ってプロトプラスト化っていうんですけど、そこに、はい、かけて一過的な発現の解析をしたんですよね。
あはんはんは
ん。振りかけてどうなるかなっていうのを見たんですけど、まあ、あんまりうまくなかったですね。
ああ、そっか。じゃあ なんか環境変わっちゃってるとか。いやでもイメージ、そういうループみたいな取る RNA ってなんかタンパク、こういうタンパク質にくっつかないと機能しませんみたいな、なんか起きがちじゃないですか。
そうそうそうそう、そういうのがそうあると思うんですよね。やりたいんですよ、やりたいんです
いやってなったら、そのまたタンパク質がどこ行ってんだろうなみたいので巡り巡ってなんか GST のその発現とか転写自体のどっかに噛んでたらめっちゃおもろいっす。
面白いですよねやりたいんですよ
合ってるかな、理解合ってる、合ってます、
合ってます、合ってます、もちろんもちろん。もう私もやりたくて仕方がないんですけれども、途中で、
めっちゃやりたそうっす
もん。そう、やりたいんです。もう、はい、あの心残りしかないんです
やってほしいなこれ
やりたいんです。あの子供が大きくなって自分が博士取りに行ける余裕が出てきたら、うんうん、ぜひやりたいね。
おー、あー、いいっすね。
なんで先生、それまでちゃんとラボ持っててねって言ってあります
約束、約束してるいやでもこれなんか なんか RNA の研究って結構イメージしにくかったりするとこあるじゃないですか、きっと。まあ、多分ちょっと今回、はい、あの途中から多分ギア入った感じすると思うんですけど。いや、音だけっていうのもちょっと伝えるの難しいですしね。
うん、そうですね。
っていうのもありますけど。で、このポリメラーゼなんて、僕ら打ってるメッセンジャー RNA ワクチン、僕ら打ってて打ってない人もいますけど、RNA のメッセンジャー RNA 作るときとかも使われてますもんね、うん。ポリメラーゼで作ってますもんね。
もちろん。
だから、はい、意外と身近ですよね、こういう転写みたいな、今は。
そうですね、はい。うん、もう、生き物たちはみんなお世話になってますからね。
ですよね、常にやってますよね。今も、はい、今これを聞いてるあなたも常に転写をして。
そうそう、もちろん。
ノンコーディングRNAバンバン作って。
体の中では常にずっとやり続けてる。うん、体の中ではとても頑張ってくれてる子たちですよ。ただまあ人ももちろん先ほどノンコーディングRNAが転写物の 98% あるって言ったんですけど、人のそのタンパク質をコードする 2% は割と解析されてるけども、残りの 98% はまあほとんど分かってないわけなんで、人の遺伝子、まあまだまだ何にも分かってないっていうことですよね。
ですよね。もう大海原ですよね、まだ。
そうなんですよ。
全然世界地図かけてないみたいな状況ですよね。
もうなんなら、ほんのちょろっと、島を見つけたぞって言ってるぐらいですね、今。
ですよね。
はい。
そう。
宇宙の、大宇宙の中で島を一個見つけたぞって言ってる状態です。
うん。なんか今めっちゃ、ヒトゲノム解読できたぞって言って、盛り上がってたみたいな、あるのって、まあ、とりあえず海の広さ分かったぞみたいな。
そうですね。遺伝子のその、ATGC の並びですね、はい。全体の並びは分かったよ、何してるか知らないけどっていう状態です。
ですよね。もうだから暗号だけ残されてる状態ですもんね、今。
そうです。
いやでもそれ紐解いてたら、うん、こう、今日みたいなの分かるの面白いです。
そうです。それを一個一個順番に紐解く作業っていうのが、今お話ししたようなことをちまちまやっていかないといけないんですよ。
いや、だから、こんだけ研究いっぱい必要なんだよっていうのも、まあ分かりますよね。
もちろん。そう、だからこそ大学で行われるこういう基礎研究っていうのがとても重要なんですよ。
うん。
お金にならないんですよ。
うん。でもなんか最終的にもこういうノンコーディング RNA を調節するみたいな、はい、例えばなんか治療ができたりとか。将来的にはだと思いますけど。だから大事な要素ですもんね。そういうコントロール。
いや、もう非常に考えられることだと思います。もうどんどん発展していったら、もしかしたら、何かね、生活に困るような疾患をお持ちの方々も実はこれらの転写制御によってうまくいくことがあるかもしれないじゃないですか。
うん、そこに何か原因があるかもみたいな、うん、
そうなんですよ。今難病指定されてる方々も実はここに何かヒントがあるかもしれないですよ、
うんうんうん、
っていうのを大学の基礎研究で研究されてるわけですよね。
あらゆる遺伝子のその調整みたいなことっていろんな生命現象なり病気なりにつながるじゃないですか、必ず。
そうですね。
だからそれをなんか影から支えている者たちみたいなイメージを持ってるんですけど、
まあ某プロジェクトホニャララかなっていうプロジェクトか
な。プロジェクトホニャララでやられてる人たちがようやく今クローズアップされ始めている。
クローズアップしていただきました。
途中でスプライシングとかして切られるみたいな、はい、言ってないか。あ、なんか僕が聞いたことあるのは、その必要ないところは切り落とされて、はい、であとはもう捨てられてたんじゃないかみたいので、はい、よくあるスプライシングのイメージって、なんだろう、紐と紐の途中と途中をつなげて、間の輪っかみたいなところだけプチって切って切り捨てるみたいなのがあるけど、はいはい、あの輪っかが重要なんじゃねえのみたいな、
ありますね。
なんか読んだことあって、
はい。
いや、そう、めっちゃ面白いと思って。そのいらないと思ってたその輪っかみたいな RNA も。まあ、それも多分、ノンコーディング RNA の一種みたいな感じなんですかね。あれはまた違うのか。
あっちはメッセンジャー RNA の話ですね。
あ、そっか。スプライシングだからそうだ、ね。
メッセンジャー RNA の中で、イントロンとエキソンっていうのがあって、スプライシングでガッチャンって片っぽ切られて。どっちだっけ、イントロン、エキソン。
そう。
あ、間に入ってるイントロンが切られるんだ。
イントロンが切られる方ですよね。で、生物の授業で、だからイントロンはもういらんもんだって習うじゃないですか。
うん。
でもそのイントロン裏でなんかしてるぞみたいになったら、おお、なんか結構熱いな、みたいな。
いらなくないね。いや、あんだけ長いものがたくさん切られて捨てられるわけないと思うんですよね。そのプラモのバリじゃないから。
うん、そうですね。多分そこまで、
そう。遺伝子断片になってるものをそこまで運んでいって間をつないだその間の役割をしてた子たちっていうのはおそらくどこかで違うことをやってますよね。
うんうんうん。
じゃないと生命活動的に割に合わないですからね、あの量だと。
ですよね。なんか無駄が多すぎるというか。
うん、その通りです。
だからそういうとこもなんか宝の山な気がしてくるな。うん。
うん、そうそう、そんなに無駄を作らないですからね、生命は。
うん、
そう、人ぐらいですよ、そんな無駄な動きするの。
今、人の動きは無駄なことは多いかもしれないですけど。ミクロでは無駄なことは一つもしてないんだよっていう。
そうそうそう、あの、人、個々の中身、うん、体の中の人たちはとても一生懸命、効率的に動いてらっしゃるので、
うんうんうん。そう、それは僕らがまだ理解できてないだけなんですよね。
そうそうそうそう。我々の知が足りないんですよ。
いやー、面白い時代だなと思いますよね。だから
そうですね、もういろいろ
全部分かってたらなんかちょっと面白みないじゃないですか、うん。まあ、全部分かるってどういう情報量になるのか分かんないですけど
全知全能なんて存在しねえんだ、
うん、なんかもう人が理解できるレベルもう完全に超えてるじゃないですか。
うん、そうですね。
あの何億文字も30億かけ2みたいなやつ全部関係性理解するみたいなもうなんか一人の人間の脳で処理できるレベルの話じゃないんで、
もう時代は AI に任せよう。
いや、AI がなんか見出してくれないかなみたいな
AI さんたまに独自の妄想に入るからな、今の AI さん。まだ、
あ、そうなんですか。でもこういう配列解析系のやつも使われてます。
いや、まだそこまで実施いってないんじゃないですかね。他のことで試しに使われてるものでよくこうなんか、うん、誤った結果を作り出して生み出してる AI とかの図をツイッターでよくお見かけしますね
あー、はい、そっか。まあ、まだなんか配列ちょっと検索したりとか、ここに、うん、あの PCR プライマーここやったらいいよとかあれ AI じゃなくて普通に計算だと思いますけどそれぐらいなんか
あ、ね、プライマー設計の最適化 AI に投げたらポンとこことここですとかって言ってくれたらめちゃくちゃ楽ですよね、
うん、ですよね。それでなんかバチッてうまくいきますみたいな
こことここにして温度と秒数これぐらいにしてくださいって言ってくれたらもう何も考えなくていいです
まあでも絶対必須ですもんね、そういう生物系バイオ系の実験で必須だし。
あ、そうですね。 TM 値計算しなきゃとか、長さこれぐらいにしてるこことここだから、あの TM 値調整して同じぐらいにして、アニーリング温度を同じぐらいに揃えないととか。
じゃ全部やってくれたら、あ、でもこれ入れたらあなたはこれでやってくださいみたいな。
テクニシャンいらなくなっちゃうい
や、その作業のロボットと接続されたらもう全部やっちゃいそうですけど。
あ、まあでも、あの、私よくツイッターでも話すんですけど、あの、はい、機械化っていうのは自動化であって無人化ではないですからね。
結構大げさに言われがちなとこありますもんね、全てロボットにみたいな。
そうですね、あのロボットに職が失われるとかってよく耳にするんですけど、そうではなくて、うんうん、無人化はできないんですよ、
うんうん、
あの自動化はできるけど、うん、そこに人の監視は必要なんですよ。だからその人が関わる形態が変わるっていうだけですね、
うんうんうん、
はい、その作業者が今まで人だったのが作業を機械がしてくれるようになって、それのメンテナンスやチェックだったりっていう人の関わり方が変わるだけであって、全然その無人化っていうのはもう程遠いお話なんで。
ですよね。どんなにロボット作ってやっても、はい、まあ、あとは解釈のサポート、あくまで解釈もサポートはしてくれるけど、最終的に解釈する人間ですもんね。
うん、もちろんその通りです、
うん、
あの私製薬企業に勤めてた経験もあるんですけれども、
はい、
あの製薬会社だとどうしてもそのたくさん化合物のパターン、ほんのちょっとだけ変えたパターンっていうのを大量にこうブワッと作ってきて、一気にこう細胞試験を振りたいので、うんうんうん、はい、1536プレートとかをもう何千枚ってこうやるんですね。
もう 人じゃ一個一個吸ってらんねえみたいな、
は
い、
そうなんですよ。
サイズの
でもうそういうのはもう機械化がされてるんですよ、もう企業だと、
うんうんうんうん、
なんでもうハイスループットスクリーニングってなるんですけれども、
はい、
そういう大量の化合物をさばいて一気に評価をするっていうところについてはもう機械化をしてしまって、そこで振り分けられて、うん、あの先に進めそうなものっていうのが人の手で試験するのに回ってくるみたいな形態になっていくんですよね、
うんうんうん、はいはい
はい、じゃあ今まで初手でやってきたようなその最初に大量に出てきた化合物を評価する系のところっていうのは人がいらないのかっていうとそうではなくて、どうしてもその機械を動かすためには人が準備しないといけないものはもちろんたくさんありますし、ね、人がメンテナンスして、そうモニタリングして、
そう試薬セットしてとかもできなかったりするし、
うん、そうですそうです、
結構管理大変ですよねきっと。ああいうの
そうですね、高度な機械ほどよく止まるし、
うん、あ修理しなきゃみたい な, なんか修理代も高そうだし
そう、どこでエラー出たのかなっていう解析も必要だし、
うん、
どこで何があったんだろうっていうのを調べて、でここが原因だったとかっていうのが明らかになった場合、自分で対処できれば業者呼ばなくていいですけども、
うんうんうん、
あここだったらちょっと我々では無理だなってなったら業者と連絡して、そうなると化合物評価がしばらくできなくなるから化合物を作ってる方々にも連携取ってちょっと待ってって言わないといけないとか、
あいや大変ですよそれ
、うん、あもうそういうことになってきますね。
そういう機械を扱えるとか、その機械扱うのにも専門知識って結構いるじゃないですか、
うん、そうですね、
みたいな、そういう現場の人もなんかもっともっと必要なんかなとか思いますね、そういう実際の研究の場だ
と。そうですね、もう、うん、そういう機械のオペレーターになってくれる人っていうのはもう製薬会社めちゃくちゃ欲してると思いますね、どこでも。
ですよね、はい、そういう人いないと成り立たないもんな。
もう今までのだとどうしてもそのバイオサイエンスやってきたその手を使ってきた方々っていうのはたくさん採用してきてるけども、この自動化っていう時代に入ってどうしてもメンテナンスできる人っていうのが欲しくなりますよね、
はい、うん、なんかもうエンジニアっぽい感じですけど、
うん、
でも、うん、結構高度なこと、普通の機械じゃないじゃないですか。
そうですね、普通の機械じゃないし、もちろん扱うものが化合物だったり細胞だったりなので、そちらの知識も必要になるので、
うんうんうん、です
もう、はい、そういうのも吸収してそれらの特性も理解した上で機械を扱うことができる人、
うん、
もう各社募集していらっしゃいますから、ぜひ工学系の方々見ていただきたいなと思いますね。
いや本当それは思いますね、うん、僕もなんかそういう人に助けられた経験とかもありますし、
はい、
そういう分析機器が、まあ、それはなんか不調になったから直すとかじゃなくて、もっとこういうやり方をしたらいいデータ取れるよとか、
うんうんうん、
そういうのもあるじゃないですか。
ありますね。
なんかすごいピークが汚いやつあったけど、うん、まあ、ちょっと機械の設定とかいろいろ変えたりしたらめちゃくちゃシャープなピークが出ましたみたいな。
あー、ありますね、ありますね。
おお感謝みたいな
そう、やっぱりその機械を知ってる人に伺うっていうの大事ですよね。
そうですよね、うん、
わし細胞のことしか知らんっていうのだとどうしてもうまくいかないので、
うん、
そう両方の知識が必要だけど両方を学べる場所はないから、それぞれ学んだ人が一緒にやらないとうまくいかないんですよね。
いやそうですね、そこはもう連携プレーで、
あ もちろん、うん、大事なところですね。
いやなんか最後いい感じで技術系の話できました、
ね、本当ですね。
いや大事なことだなってめっちゃ思います。
あね、最後は人同士のやりとりですよね。
そう、最終的に人なんで、研究は人なんで、
うん、あそうですそうです、コミュニケーション大事。
そうコミュニケーション大事めちゃめちゃわかるな。
ね、どんなお仕事もやっぱり人間関係が良くないといい仕事できないですからね。
うん、本当になんかアイディアポッて生まれるとかいうこともありますけど、それだけじゃなくて、
うんうん、
なんか普段の業務のなんか助け合いというか、
はい、
どう考えても一人じゃ無理なんで研究やんの。
うんうんうん、間違いないです。
いろんな人と協力しながらやって、まあ、さっきの評価する人がいて作る人がいてとか、
はい、
もうみんなでやるのがサイエンスみたいな。
そうですね、
うん、
みんなで一丸となってやっていくものがサイエンスですね。
ですよね、
はい、そして我々はそのサイエンスの恩恵に 預かってるわけですね、
うん、恩恵に預かってますね。
はい。
でそれが面白いからこんなずっと喋ってると。
これほっといたら多分あと4時間ぐらい喋れるやつです。
いやそうそうそうなんですよ。ずっと喋れるみたいなとこあるんで。今いい感じでちょっとエモくなったところで、
あ、そ
ろ
そろ今日はこの辺で。
今日のこの、まあまた喋る機会あるかもしれないですし、マイスペースでもお喋りしましたけど。
あ、そうですね。はい、またぜひ、
はい。はい、また。
次はじゃあ、テクニシャの話メインで話そうか。
ああ、そうですね。そっちはそっちで。でも今日、がっつり、ノンコーディング RNA の話。
あ、はい。
まあなんか多分、難しいなって感じた方もいるかもしれないですけど、まあ、そういう人は、ちょっと、なんか調べつつ聞いてもらったり。
なんかそういうものがあるんだなっていう、うん、そういうものがあって、なんか面白い採用基準があるらしいぞっていうのは分かっていただけると嬉しいなと思います。
そうですね、まあでも、はい、なんとなくの割には結構細かく説明していただけましたけどねかなり
これは聞かれたら身バレ必死なんだよない
や僕もなんか結構ギリギリついていけたみたいな感じですけど、
もうありがとうございます
いやでもなんかすごいよくわかりました。わかりやすかったです。
あ、よかったです。めっちゃ楽しくテンション上げて喋っちゃいました
そうですね、最後、いや、なんとしてもちょっと、なんとしてもというか続きが気になるなっていう研究内容でしたけど、
もう続き研究したい、はい、誰か研究費を
、まあ、とりあえず多分教授との約束が
そう、約束を果たしに帰らないといけない
はい、
もうまたそういう未来がやってきたらお知らせします。やります。
あ、ぜひまた来てください。またその続きの話とか。
あ、もうぜひぜひ。
最近どうみたいな。
まあ、はい、多分ここ来る前に文政にいると思いますけど。
あ、文政に。あ、そうですよね。
文政で話した後で、え、この間文政でやったんだけどさ、つって。
あ、めちゃめちゃもうなんか、用紙の URL とかそれ貼るんで、もこれにも書いてますみたいな。
詳しくはこちら見てくださいって、は
い、いや、そういうコミュニケーションありだなって思いますけどね。
いや、もうこれぞサイエンスコミュニケーションですよ。
そうそうそうそうどんどんやったらいいと思うんで、
ね、楽しいですよね。
うん、面白いし。じゃあなんか最後宣伝というか、こんなんやってますとか。
あ、はい、ありがとうございます。はい、もっさん、もとやまめぐというお名前でですね、ツイッターで主に活動をしております。以上、学術系 VTuber という枠でやらせていただいてて、動画も1本2本出しております。もうちょっと出せよって話なんで、うんうん、ちょっともうちょっと頑張ってまた出していこうと思います。で、普段はですね、ツイッターでその学術的なお話をしたりもしております。たまに論文のツイートリツイートしたりもしております。で、またですね、この関係で理化学機器メーカーのワトソンさんとコラボをさせていただいておりまして、
おー、はい、
でワトソンさんのブランドアンバサダーも務めさせていただいております。
お
ー、なのでですね、はい。ワトソンさんのその製品の紹介であったり、キャンペーンのご案内だったりっていうこともさせていただいております。う
ん、すごい。なんか、この間僕、ワトソンさんのインタビュー受けましたね、そういえば。どこでも言ってなかったんですよ。
あ、
ポッドキャストで言ってないですけど。
リツイートさせていただいております。
一応、なんか、その、ワトソンさんの、まあ、アンバサダー VTuber の方とかがいろいろやられてたり、あとは、
はい、
まあ、研究に関わる方のインタビュー記事とかも作られてて、
はい、
なんかすごい、広報の活動すごいなと思って見てました。
そうですね、はい、うん、研究に携わっていらっしゃる方々をもうクロスアップして頑張ってるよっていう人を応援したいっていうので、うん、ワトソンさんいろいろとキャンペーンを考えてらっしゃってますね。
うん、熱いですよね。
熱いですね。もう研究を支援しようっていう熱意が感じられますね、
は
い、
うんうんうん、
いや、もう本当にいいなと思います。なので、もう私もぜひ、もうそれはお手伝いしたいなと思ってアンバサダーをさせていただいております。
なるほど。
なので、ぜひね、モスさんというアカウントからワトソンさんのキャンペーンのご案内が来たりした時にはね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。あと、もう一個宣伝してもいいですか？
あ、どうぞどうぞ、ね、いくらでもしてください
ありがとうございます。VTuber が集まって創作活動をしておりますシチュボブという部活動をも参加させていただいております。こちら、シチュエーションボイスクラブの略称ですね。
うんうんうん、
シチュエーションボイスっていうのは、台本を 読んでいただいて、その台本の世界観を皆さんに想像していただくっていうものなんですけれども、シチュボブはもうそこから発生しまして、音声映像作品を最近は創作していることが多いです。つまりですね、スチルがあったり、そのスチルがちょっとアニメーションがついていたり、音楽もついていたり、ちなみにこの音楽については、既存のものではなく、はい、シチュボブでまだ作っております。
音楽作ってるんですか、すご
い。そうですね、モッサも作詞作曲させていただいたりとかしております
、はい、マジで創作活動して
るそうですね、
すごいな。何個か動画見たことありますけど、
あ、本当ですか、ありがとうございます。
はい、すごい僕のタイムラインには結構流れてくることが多いんでいろんな人がやってるのが、はい、動画が。
そうですね、はい、なんか構成してるメンバーが学術 VTuber の方が多いので、
うんうんうん、
はい、学術系の VTuber フォローされてる方々、もしかしたら見かけた方も多いかもしれないですね。はい、
そうですね、
はいはい、学術の面だけじゃなくて、こういうクリエイティブな遊びもやってるよっていうところですね。
確かにそれはもうそんなサイエンスっていうよりかはもうがっつり、はい、もう創作活動、クリエイター活動みたいな、
そうですね、
感じするね。
もう皆さん遊びに本気なんで、
いや本当に楽しく見させていただいてます
ありがとうございます
、はい、
もう今年のシュボブの一番の創作はディスコルディアっていうシリーズの音声映像作品ですね。
お、
10月11月と一部二部ってやってきて、最終話を1月の27日に第3部公開いたします。
URL 貼っときますね、それ、はい、
ありがとうございます。実はですね、このディスコルディア、昨年の秋に短編でプツプツっとアニメーションをやらせていただいたんですけど、そちらの内容が非常に好評で、ぜひ続きを作ってほしいという声をたくさんいただいておりまして、うんうん、
すげえ、
じゃあ作ろうということで1年越しに叶った第2期をお送りいたしております。
すごいな、なんかアニメみたいになってきてますね、マジでシーズンみたいな。
もうそうなんですね。シチュボブはアニメ制作会社になったのっていう声をちらほら伺います
ですよね。もうほぼアニメですよね。あとはぬるぬる動くかどうかみたいな感じになってきてます。
そうですね。まあ、そこまでも、動かしてはいないけども、でも、スチルとか立ち絵を使ってる割には動いてます。
おー。
はい。
これはちょっと、その映像も見てみてほしいですね。
はい。はい、オープニングエンディングも自作でございます、シチュボブの。
いや、すごいな。これ何人ぐらいいるんですか今。
今、シチュボブ正規部員20人ぐらいじゃなかったかな。
あ、20人ぐらいいるんだ。ええー、はい、すごいな。たまにシチュボブのなんか、最近やってるかわかんないですけど、スペースやってるのを見かけたりとか。
はい。シチュボブ員
独自の文化が築かれてると思って。見てましたけど。
そう、ありとあらゆるところに、しつづけにします、シチュボブです。
はい、すごい。
はい、またシチュボブですね、公式ツイッターアカウントも始まりまして、そちらもつぶやいておりますので、ぜひそちらで宣伝されているもの見かけましたら遊びに来ていただけると嬉しいです。ぜひそちらもチェックしてください。
はい、ぜひよろしくお願いします
よろしくお願いします。もう最後全然サイエンス関係なかった、ごめん
いや、いいんですよ、これでいいんですよ
私から宣伝以上です。
ありがとうございます。まあ、なんかそういう活動やってる人も、まあ、なんかいろいろ研究やってたりとか、なんか意外な側面みたいなのものとして研究内容の話したらめっちゃ面白いなと思いますし、
まあ、中にいる人たち、ガチの研究者だったり、本当に大学の先生だったりとか
おー、すごい。
いや、本当にちゃんと学問きっちりと学を収めていらっしゃる、はい、非常に精通された方々なんだけども、シチュボブではそれと全然関係ない遊びをしますね
いや、マジで部活動いいですね
そう、部活動なんです、 V の部活動です
はい、じゃあぜひぜひチェックしてみてください。まあ多分ツイッターを見てもらえるといろいろと知れると思いますんで、
あ、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、アーカイブもたくさん残してますし、あとお話だけ配信で流した動画だけを切り取って、また動画だけを見ることもできるようになってますので、そちらでストーリーだけをちょっと見てみるとかっていうのでも来ていただけると嬉しいなと思います、
いや、なんかポッドキャストやってる人 VTuber に学ぶところめっちゃあると思うんで、チェックします。
ありがとうございます。ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、ということで、はい、今回がっつりね、研究の話から、まあ、最後サイエンス関係なくなりましたけど、いろんな話、はい、聞けました。あ、本日のゲストはモッさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでお聞きいただきありがとうございます。サイエンマニアはあらゆる分野のゲストを招き、サイエンスの話題を中心にディープでマニアな話を届けるポッドキャストです。番組に関する情報はツイッターを中心に発信しています。感想はハッシュタグサイエンマニアで、またポッドキャストのレビューもよろしくお願いします。次回もまたお楽しみに。